ジオもっこもこパレード。
長瀬の
ごめんね、今週もドルプロです。今日収録してるのは1月6日水曜日、午後4時前ぐらいかな、3時50分。とある千葉県のスーパーの駐車場で今撮ってます。いや寒いね、めちゃめちゃ寒いです。今日はね、でとうとう明日からまた緊急事態宣言が出るっちゅうことで、どこ1都3県、東京、神奈川、埼玉、千葉が出るんかな。で、まあ、全部千葉県、神奈川県、埼玉県全部なんかな、なんか局地的なんかやけど、なんかそれでもうちの市も入ってたんで、で入ってましたしか。で職場はね東京なんで、またどうなるんかねこれ。ね、成人式も、まあ、ずれるとかも出てますし、今後プロレスもねまた観客なしになっちゃうんかななんて思いますか。皆さんのお住まいのとこいかがでしょうか。で、あの本体のダラプロの方のね、兵庫県も含んだ関西はまだ今回出ませんが、まあでもなんかすごい人数ねできてますし、ねその他北海道、名古屋もかね、どんどん増えてきてしまっているんで、皆さんあの気をつけてくださいね。ということで、まあこの間前回の放送は年明け早々か、1月1日に配信されてるはずなんですけど、12月の振り返りと、有馬記念を見ながらか、俺の分はそうだね。で、あと、みんなも出してくれたんかな、みんなでダラプロメンバー。ちょっと聞いてないんでね。多分、歩夢くんとかは、ともきんさんとかはね、言ってくれてる気がするけど、一人長々と喋ってしまった気もします。でちょっとね、あそこの場で言い忘れたのが、このその12月のね11日日本武道館見に行って、いろんなポッドキャストの人たちと会いましたよと。でその後あの西船橋ってとこで行って、まあそのいろんな話したんですよということぐらいまでは話したと思うんやけど、なんとねその後、まあもうちょっとねこんな緩やかな状況だったんで、まあ2軒目に行こうということで、日高屋っていうね、まあ、なんていうかな、関西でいう餃子の王将、これ、ね、日高屋は関西じゃないからね、みんな知らない、名古屋もないんじゃないかな、関東だけのような気がするけど、そういう日高屋っていうのが、西船橋の駅前にあったんで、まあ、軽くもう一杯だけ飲んで帰ろうかと。で4人でそのお店入ったんすよ。そうしたらね、まあ、テーブルの席に通してもらったんですけど、たまたまその横にいた、あら20代前半のかなの会社員の人が、通路側に向いてねご飯を食べてたんです。じゃあその方がこっちにいた、あのシューティングスターラジオの一通くんが、その日もなぜかその日持っていたね、あの AEW のあのチャンピオンベルト、あれを肩にかけてお店入ってたんかな。そしたらすっげえそのベルトに食いつい って来られて、え、プロレスっすかみたいな感じで、そうせやでと、今プロレス見に行ってたんやけどって、プロレス好きなのって聞いたら、いや今はそうやけどちょっと前まですげえ好きだったんすよみたいな感じで、誰好きなんて聞いた、いや中村慎介がすごい好きでっていうので、すごくこうそのベルトに反応して、食べてるラーメンも差し置いてね、じゃあちょっとそれ肩からかけてみ、写真撮ってあげるよみたいな感じで、こっちもちょっと酔っ払ってたからね、そういう交流がね、そのプロレス見に行って、さらにいろんなポッドキャストの方とかリスナーの方とかお会いした後にまたそんなサプライズが待ってたっていうね。でさらにそこでいろいろ話を聞いておったら、そもそもこっちの人ではないと、ただ今千葉県の市川に住んでるのかな、に住んでおって仕事に来てるのか、その前に来てたのかな、じゃあもともとどこなのって聞いたらね、あの大阪だって言うんですよ。ええー、と思ってね、それはもともと大阪府民だったんで、それは興味も湧いたんで、で大阪のどこなんすかって聞いたら、あの豊中屋って言うんで、いいってなるでしょ、こんなところでね、豊中市民、元豊中市民か、こんなところで言ってもあれか、この千葉県の西船橋の駅元で元豊中市民2人がねたまたま出会うと、しかも席すっげー離れ、あ、席が離れてるとかじゃなくて全然知らない人たちなのに、なんか調子乗って話したらそうだったと。で豊中のどこなんて聞いたら、まあなんとか中の辺、なんとか中だっていうんですね。そのなんとか中は、まあ、まあ言わん方がいいかな、でもあのモノレールの駅でいうとね、あの庄司の駅の辺の中学のね、まあ、人間が十一中っていう、十一中だっていうんで、うっち十一中の隣の二中の辺やんかっていうんで、っていうのでね、すげえ隣町のこう豊中の隣町のことを、西船橋の日高屋で出会うという最後サプライズが待っておりましたと。でその方はねツイッターもその後フォローしてくれて、なぜかこうね見つけてくれてね、もう多分、ね、ドラフロのこととか言ったんやと思うけど見つけてくれましてね、まあこんなこともあるんやなと思った、12月でしたということで、それはそれで差し置いて、まあ一つね、二つこの年末年始であったことといえば、まず一つは雷神かな。まああの雷神に関しては歩くんがね後々しっかりと感想を言ってくれると思うんで、まあちょっと気になった試合だけ打っていこうかな。まずは一番ドキドキしたのがね、ゴミ対コージという試合ね、ボクシングルールでやった、ゴミとその K1 のコージ選手ね、で体重も全然違うしね、かつゴミもね MMA の中ではパンチが得意だというのも ボクシングルールだとどうかっていうところもありながらでしたが、あでもあの試合前のこう絶戦も良かったですよね、お互いこう罵り合いながら、でそうやってプロレスじゃないな、試合を盛り上げたっていう意味で言うと非常に試合前から面白かった試合、かなと。でやっぱあの入場でねこう金を取れるっていうのはやっぱ大事かなっていうのを改めて思ったけど、あのプライドからの流れもあるのか、ゴミのあのマッドカプセルマーケットなのスカーリーで出てくるとやっぱプライド世代から言うとグッと込み上げるものがあってね、でかつもうゴミにしかこう感情移入ができない試合だったわけ、こっちからするとね、ゴミ頑張れと。でね、ちょっと体格が違うから一発一発の重みが違うんだろうけど、でもパンチ入ってんな工事なんちゃうかと思いながら、でも最後の方ねちょっと息切れしてしまった気もするけれど、まあ最後までいい試合だったかなと。でなぜかねマイクでは、金玉の話ばっかりしかしないっていうね、金玉を分かち合った2人みたいになってしまったけど、 まあ、試合中のドキドキも含めて一番面白かったかなと思いましたね。まあまあもうね、だってプライドがなくなってから14年5年になるのかな、4年あれ2007年に亡くなってるから14年かね。だからそれで考えるともうあれからね、俺の1個下のはずだからゴミが42、いやーもう年だよね。 MMA をさ、そんな年までやってくれるとまあ嬉しいけどね、怪我も怖いしね。でもかといってずっと追ってるわけじゃないから、知ってる選手がなかなかいないっていう中でこうゴミとかが出てくるとね、嬉しいなと思うんで、いつまでも頑張ってほしいなと思いました。そして次が朝倉兄弟の2試合かな。朝倉未来に関しては相手の人のちょっと実力がいまいちよく分かんなかったんで、まあ、まあまあ強かったな、ミクルは強かったなって思ったを感じた試合かな。で朝倉海の方はね、堀口がちょっと紅白に変えた瞬間に終わっちゃってたんで、カーフーキックっていうのがね今流行ってますよね、いろんな団体でももうすでにね。まあまあ堀口が強かったかなと思ったけど、これでね星は1勝1敗になってるはずだから、改めてもう一回やってもいいはずなんだけどね、流れとしては泣き菓子もう一回見たいなと思います。で最後に柴田とひろやかの試合、これはこれでもともと柴田の YouTube は結構見てる方だったん であとひかるもね、好きなんだよ。天地もちょっと分からんけど、分からんことはないけど、別に一生懸命見てる方じゃなくて、もともとヒカルが好きで、なんだっけ、祭りくじのね、辺から好きで、でずっと見よって、あの人協定でねずっと金使ったりするのも好きし、一番好きなのはあれよ、姫路のさ、あそこ、場所なんていうとこやったっけ忘れたな、のあれ有楽舎っていうところね、有楽舎の店長とのやり取りが、有楽舎チャンネルもずっと見てるし、っていうか毎日見てる、飯食いながら、そう家帰ったらもう大抵皆さんご飯終わってるん でテレビも見せてくれないんで、お父さん一人で、有楽舎チャンネル見ながら晩飯食うっていうのが大体のルーチンです。まあその中で一派姫路のおっさんとかね、弁天屋とかさ、あとなんだっけ、ゲーセンのウーさんのところ忘れた、まあでもあの辺の皆さん大好きでね見てるんですよ。だからその流れでも柴田は柴田でアウトサイダーで見てたっていうのもあったんで、でね、まあ、賛否両論出ることにはありましたし、まあ、でもどんな感じになるかなという期待は、で X 誰なんだろうっていうところもね、でまあでもヒロヤからするとさ、何も美味しいことってないんじゃないかな。まあなんかね、後々でライジンが出した YouTube でね、ヒロヤも、なんだ柴田の、登録者の方がちょっとでもこう自分のところに来れたらいいだろうっていうような計算もあったみたいですけど、でも格闘家としては勝って当たり前で、負けるなんていうリスク考えたらなぜ受けるんだろうみたいなところもね、いろいろ考えますけど、まあでも他にね受けてくれる人もいなかったのかもしれないし、でまあちょっとね試合は、まあ、どう見てもね、こうタップをしているような感じでしたけど、タップしてないみたいな感じになっちゃってるけど、結果、ドローで終わったもののタップアウト勝ちということで、あれがね、あれヒカルの方かテンチムの方かのチャンネルとかでこう試合終わった後に控え室で話をしてた時にちょうど判定が覆ったみたいなところのリアル収録みたいなのしてて、その辺もちょっと見れて楽しい、そういう面ではね、 いろいろと。で柴田はもう前日からかな、記者会見とか、計量とかも自分回していいとこからこう回しながらずっと追っておったし、まあそういった意味ではねテレビでは見れないところも YouTube で流してくれるっていうところで、まあ榊原社長も言ってたけど、あのキャリアだと絶対に来陣なんか上がれないけど、違うルートでね、しかも自分のとこには集客力を持ってるっていう、ああいうやり方で来陣出るっていう時代になってきたっていうのはね、それはそれで面白いと思うんで、歩夢くんもさ自分で YouTube 立ち上げて、何百万人とかさ視聴登録者数つけたら出れるんやろうね。じゃあ歩夢くんじゃなくて俺でも出れるんやね、そしたらね、っていうようなね、時代になってきたということで、雷神はね、まあずっとテレビでしか見なかったんで、ね、ガキの使い紅白も回しながらでしたから、でも結構早い終わったんだろうね、何回も同じ試合を回してた気がするし、まあでも早く終わることはいいことですよ。なのでね、今年は、夜年末年始電車も動かなかったみたいですからね、早く帰らなきゃいけないでしょうしね、よかったよかったんじゃないかな。で、まあ大きなところで行くと、やっぱり次は1月4日1月5日、 1.4、1.5 の新日本のドームかな。両日って言ってもあれか、だからあれか、 1.4、 1月4日のメインがいぶしたちがチャンピオン内藤対チャレンジャーいぶしの IWGP ヘビーと IWGP インターコンチネンタルのダブルタイトルマッチで、その勝者対何ホワイトだっけ、何ホワイト、ジェイホワイトねが翌日、タイトルマッチをするということで、そもそもなんですけど、これイブシはどういう枠なの？これまでだと権利書を持ってる人が先に挑戦してその翌日にみたいなだったはず、去年はそうだよね。だけど今年は権利書取られたんだよね、イブシが持ってた権利書をジェイがどっかで取っちゃったんで、まず G1 クライマックス優勝者としてイブシが挑戦して、翌日に権利書持ってるJが挑戦したと。うん、じゃあこの G1 って何なのっていうところもなっちゃうね。まあでもそれを言うと長くなるんで、ひとまず初日はイブシが神声で、31分18秒内藤を倒してチャンピオンになったと。ということで、この日のツイッターで DDT 関連の人たちが結構ね喜んでおったのは、なんかこうグッとくるものはあったかな。やっぱこうなんていうのかな、どうしてもベルトを任すとなるとさ、自分のところで育った選手みたいなところもあるだろうけれど、そうじゃなく中でもこうドームのメインでベルト取れどこまで行けたっていうのはいいんだろうね。そしてその翌日、J とね、まあ、これ一日天下で終わるか、どうなる、J が取り替え、あ、じゃ守ってイブシに預けるのかで、まあ扱いがね、よくよくわかるかなというところでありましたが、イブシが勝ったということで。イブシに2日間ドームのメインを任せて、しかもベルトを預ける形となったということで、新日はイブシをね今かなりこう押そうとしてるっ ていうのはすごい見えてきますよね。でかつやっぱこう内藤が持ってるよりもイブシが持ってる方がタイトルマッチとしての新鮮さはいろいろあるんじゃないかなとは思うかな。まずね真田がこう出てきたけど、内藤対真田をやるよりもイブシ対真田をタイトルマッチでやった方がだからこう新鮮さもあるし、で今後考えた時に、まあ、岡田であったり、まあ誰棚橋、高木とか、まあ、いろんな選手のこう絡みもなんか全部がまだまだ新鮮さがあるという意味では、まあ、いい選手が持ったというんじゃないかなと思います。であとジュニアが高橋ひろむが結局はチャンピオンになったということで、ね、初日はエル・ファンタズモとやって、で2日目には石森とやったかということでね。まあでもなんか俺ね実は全部試合見てないんだけど、いろんなツイッターとかの情報によると両試合とも高橋ひろむが試合作ってなかったと、まあ両相手方が全部作ってくれたみたいなところで、ちょっとね今後高橋さんがどうなっていくのか期待をしましょうなぐらいなのかな、ひとまず速報レベルでいくと。あと、岡田和親がウィル・オスプレイに勝ったりですとか、棚橋博士がグレート・オーカーンに勝ったりですとか、でもこのグレート・オーカーンのチームなんだっけ、ジ・エンパイア全負けてるんじゃないのこれ見ると。今ね新日のホームページ見ながら撮っておりますが、なんか全員負けてる気がするね。あの人高木とやったジェフ・コブも負けてるしね。まあまあ、あと真田対イービルやって真田が勝った、で真田が勝ってそのまま挑戦しに行ったわけやね。なるほど、まあそんな試合ぐらいかなと。キングオブプロレスリングのちょっといまいち分かりませんそもそもがよく分からない中で、初日になんだこれは、ニュージャパンランボーっていうので、これ何人出てんの、21人出て、残った4人が次の日にフォーウェイマッチをやって、勝ったらキングオブプロレスリング2021、体感でいいのかなということだよね。でそれで、残った4人っていうのが、武士、チェイス・オーエンズ、バッドラック・ファレ、矢野徹ということで、で矢野徹が、武士をに片エビ固めに勝ったということになってます。まあ出られね、両日ともに時間を短くしなきゃいけないから6試合しか組めてないし、そういった意味ではみんな出してあげるというところでいくと、こういった形式でみんな出してあげたということも、まあこういうのはでも必要なんだろうな。うん、あと2日目のスターダムの試合ね、最初は6人タッグマッチか、林下、上谷、安住組対舞香、姫香、夏っぽい、夏っぽい負けてる、夏っぽい好きなんだよな、姫香も好きよな、可愛いもんね。で2試合目が岩谷、中野、タム対ジュリア、シュリってことでジュリアが勝ったと。今ねそういえばスターダムに高橋七重とよしこがのなんだっけあの人らパッションレッドじゃないや、なんだっけなんだっけ、七落下じゃないな、あシードリング、シードリングの2人が殴り込んできたね。まあ実質あの事件よ、安川悪党のねあれ以来じゃないかな、スターダムに上がってきたっていうのはね、まあちょっとそことの絡みは面白そうっすよね。 今シードリングって他誰かいたかちょっと忘れましたが、まあ、あのスターダムがこうどっちかというと鎖国的なことをしている中で一番こう、まあ、交わらないだろうみたいなところがこう交わってきたんで、それはそれでその絡みのカードは面白そうですよね。よしこは、岩谷とのシングルを要求しておるけど、何でしたっけ、あの飯田かな、まあ、すごくこう突っかかっていったとか、まあ、そういった面とか、そことねジュリアなんかこうね、こうジュリアなかなかマイク喋らせてもらえなかったけど、ジュリアとの絡みであったりとかも、今後見たいとは思いますね。なんか新日本だけじゃなくてスターダムもだし楽しみだなとは思うけど、なかなかねさっきの最初に言いましたけど緊急事態宣言がこう出てしまう、もう出てるのかな、この配信の頃にはこの状況でプロレスというのがまた無観客でなのか、無観客ででもねなんかこうワールドとか、スターダムも同じようなのあるけど、それだけじゃなくてこう一試合一試合だ一大会した大会だけでもねいいから変えたらいいのにな、あのスカパーデューペーパービューみたいな形で一大会300円とか500円とかでいいんでね、まあ、1ヶ月ね今1000円とかだったはずだけどそこまではいらんと、でも単発で生で見たいとかっていうのがもしできたらねいいななんて思います。まああのこんな状況の中で一応ねチケット持ってるのが2月の3日やったか4日かなあのババジャイアントババのなんとか興行みたいなやつ、デビュー何周年なのかちょっと忘れたけどババ興行みたいなやつね、一昨年あの武道館でやったようなやつかな、あれ今回後楽園であるんですけどあれに行きます。でもう一つが3月のこれも上旬9日かな、後楽園でやるひらがなマッスル、これもチケット取れたんで今行く予定にしておりますが、まあ、ちょっと このね状況によってはまたちょっと分かりませんけど今んとこ行く、2つこの感じです。あとはねちょノアもうちょっと面白い流れになってるでしょ、杉浦軍あれ杉浦軍にあいつが来たんだっけ、村上だよね、杉浦軍に村上だよね、そうだね。でエムズアライアンスに田中雅人だっけ、そうだよね。だから杉浦と田中が別れちゃったみたいな感じだけど、なんかコマとしてはすごく面白い選手たちがいっぱい集まってきたんで、でこの間ね藤田も誰と絡んでたっけな、なんかあの年末の興行で見て面白い流れになってきてるし、でねそうだ DDT で秋山があれ優勝したんだよね。でその DDT の流れを組んでるから秋山がノアに出れないのかなとかね思いますし、なんかちょっとこういろいろといろんな絡みが面白そうな絡みが見れそうな2021年なんじゃないかなと思います。のでのでなかなかね生で見る機会がなくなってきてしまうかもしれない、ね、新日本も2月にまた大阪城2連戦も、発表されてるし、愛知県体育館も発表されていると。あそうだ、じゃあやっぱ親父さんもね、尾張の親父さんもやっぱ行かなきゃいけないでしょ、行かなきゃいけない、行きたいでしょ、だけどこの状況で行っていいのかみたいなところやっぱみんなあると思うん でやるかどうかっても分かんないしね。なのでまあ皆さん観戦に行きたい 気持ちもね、こういろいろよく考えながら自分で、そう自分で考えながら、そしてまあよくよく感染予防しながら見に行きましょう。ただやはり去年、年末に行って思ったのが声出せれないね。試合を見てても頑張れとか選手の名前も叫べれないし、まあお酒を飲めないっていうのはもちろんね、これはお酒飲める人しかあれだけど、まあそお酒が飲めないっていうのも一つあるけど、やっぱこう声援を送れないっていうのはね、一つちょっと声援を送るっていうのが生の醍醐味の一つであるけど、それができないっていうのがね、非常に厳しいな、厳しい、うん、寂しいなとは思うけど、やっぱりこう生で見るっていうのは面白いと思いますから、皆さん重々こう、自分で考えて、ね、このまま行くと本当なくなる団体も出てきそうな気がするので、我々の仕事もそうだし、なんかちょっとこう自粛も自粛で、いや大事なんだよ、大事だけど、違う形でね、こう経済を潤す方法も考えていきたいなと思います。ということで、今から今4時半になっちゃったな、ナビ入れたら2時間かかるとか、もう6時半やんか帰るの。ということで、一旦これ今週の金曜日流してくれるかな、どうだろうな、まあまあ今週はドルプロね、皆さんお楽しみのダラプロじゃなくてドルプロでしたが、年末のライジンと年始の、新日本東京ドーム2連戦を振り返ってみました。まあ見てないけどね、まだね、まあ皆さんまた次回をお楽しみください。じゃあ次回までさよなら。
スラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。